鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、はい、音鉄、うん、まあ、いわゆるこう鉄道の音を取って、はい、でそれを再生して喜んでる人たちがいるという、まあ、私も含めてなんですけども、これ音鉄何がいいかっていうと、うん、
はい、
まあ、もちろん動画で見るのもいいんですけど、はい、やっぱなんか音だけ聞いて、
はい、
でなんか情景がこう想像できるっていうのが、うん、やっぱこれすごくいいんですよ ね、
いいですね。
だからこれ多分やっぱりラジオと同じだと思うんですね。
お
ー、ラジオってこう本当音だけ、あと人の声だけなんですけど、はい、それでいろいろと、はい、情景っていうか、その 妄想っていうかですね、まあ膨らむわけなんですよね。はい、ですのでやっぱりこの音っていうのは非常にこう大事 で、
はい、
で今はこう手軽に IC レコーダーでこうさっと撮れるようになったので、で編集も簡単ですから、はい、まあ、音鉄の方がまあそれなりにやっぱり多くなってきたんですよね。それで前回まではですね、録音場所として、
はい、
駅の構内ですとか、それから駅の近く、
はい、
それから線路端っていう話をして、はい、まあ、まだまだたくさんあるんですけども、
はい、
じゃあこの録音場所のもう一つ大きなポイントとしてですね、うん、列車の車内っていうのがあるんですよね。
はい、
でこれはですね、もちろん乗ってて、まあ、釧路根室地方の場合ですと、まあ、ほとんどがディーゼルカーなので、はい、そのエンジン音が、まあ、ちゃんと入ってくるんですけど、うんうんうん、まあ、その他にも、好きな方はその車内 の、 そのアナウンスですね、
はい、
こういうのが、まあ、大好きっていう方もいらっしゃいますが、うんうん、まあ、一つの例としてですね、私が通勤で乗ってます釧路と東釧路の間、
はい、
ここをちょっとこの間、マイクをちょっとスイッチオンしましたので、はい、普通列車で、釧路から東釧路、まあ、途中までなんですけども、
はい、
釧路発車からちょっと聞いていただきたいというふうに思います。
はい、
お待たせいたしました、小橋駅普通列車まもなく発車いたします。
今釧路からですね、はい、あの釧路川橋梁っていう、釧路川渡るんですけども、そこの渡ってきったとこまで聞いていただきました。
そうですね、あの情景が目に浮かびました。
そうですね、情景が目に浮かぶんですよこれが、
はい、
であのポイントはですね、まず、今車内アナウンスってほとんどあの自動っていうか、あの女性の声で、あのこれはローカル線ですよ、
はい、
ローカル線は女性の声でこう流れるんですけど、
はい、
やっぱりあの音鉄としては生の声聞きたいんですよね、
う
ん、
そうですね、
ですので、最初運転手さんが、はい、ちょっとさらっとあの網走行きですみたいなことを言った、まあ、そこから入れたんですね、
はい、
そして、運転手さんのピーっていう音でドアが閉まり、
はい、
でキンコーンってなってで、もう完全にドアが閉まっちゃうっていう、はい、うん、そして、ここがちょっと分かりづらいかもしれないですけど、最初ちょっとエンジン吹かして、
はい、
ですぐあのニュートラルっていうか、
はい、
また吹かさなくなるんですよね、
うん、
これはですね、始発駅を出るときに、はい、まあ、ワンノッチ流しって我々は言ってるんですけど、
うん、
ちょっとだけアクセル踏んで、
はい、
で、ちゃんとこう機器類が全部正常に動いてるかどうかっていうのを確認をし、でそれを確認した上でガーッとこう加速していくんですね、でポイントを渡って、
はい、
で、東釧路の方に向かっていくんですけど、
はい、
その途中に橋釧路川橋梁とその釧路駅の途中に、
はい、
木工場踏切っていうのがあるんですけど、ここがですねちょっとカーブきついので、スピードに制限がかかるんですよ、なので一回ここでまあ、ニュートラルっていうかですね、吹かすの一回やめるんですね、はい、うん、でそこの踏切渡るとガーッとこう行って、
はい、
で、ピーッとこう 橋を渡るときが警笛鳴らすので、
はい、
で、橋を渡るとちょっと音が変わるんですよね、はい、
変わりますね、
そこがポイントなんですよ、
はい、
だからこの2分ぐらいの間に結構聞きどころはあるん
です、ね、いや楽しみました ね、
そうなんですよ、はい、これが音鉄のいいところなんですね、
はい、
まあ、録音場所は、まあ、大きく分けてですね、この、まあ、いっぱいあるんですけど、駅とか駅近くとか線路端とか、
はい、
それからあと車内と、
は
い、いうようなことでちょっといろいろと聞いて、いただきました、
はい、
それで次はですね、音鉄って言ってもいろんな流派じゃないですけど、まあ、なんかいろいろあってですね、
はい、
でこの片倉さんの音鉄の本によるとですね、
はい、
まずは走行音っていうのがあるわけなんですね、それから次が2つ目が駅の構内ですね、
はい、
まあ、これはアナウンスだとか、で釧路は以前釧路の駅でさようならとか、
はい、
それからこれあとはマリモの歌とかですね、
お
流れてた時代があったんですよね、
はい、
昭和40年代から50年代ぐらいだと思うんですけど、
はい、
あと水森かおりさんもちょっと一時期、釧路の駅でさよならが流れてたりとかですね、はい、してたんですけど、今釧路の駅はちょっと残念ながら、
はい、
そういうのがないんです、うん、ただし、池田駅だとかは確かドリカムの、
はい、
流れてたりだとか、あと本州の方行ったら首都圏なんかは、
そうみたいですね、
各駅によってなんか違うんですよね、
はい、
例えばなんか鉄腕アトムだとか、
はい、なんかその駅に縁がある歌手の方ですとか、
はい
はい、
だからそういうのをこう狙って、撮ってる方もいらっしゃいますね、
はい、
それから音の風景っていうですね、これは列車の音ももちろん大切なんですけども、例えば波の音だとか、
はい、
そういう自然の音ですね、そういうのをメインにして、
はい、
ちょこっとその鉄道の音を入れるみたいな、
はい、
これ例えばその、撮影をする人方にもそういう方いらっしゃるんですよね、バーッとこう列車をそのものをズバッと撮るのではなく、
はい、
列車は本当にもう画材のすぐ下の方にちょこっとあるだけで、
はい、
あとその綺麗な自然だけだとか、
はい、
音の世界でもなんかそういうのが、はい、あるらしいですよね、
相通じるものが、
これはやっぱ相通じるものなんですね、であとですね、
はい、
列車追跡っていうのもあって、
や
っぱこれは長距離で、まあ、仮に言うとですね、
大
空の釧路から札幌までずっと音を取ってるとかですね、
はい、ああなるほど、はい、
あとその
分かります
よね、そんなに4時間半も取ってて面白いかっていうと
、
これだから BGM かなんかでずっと流しておけば別にいい話であったんですね、
はい、
で、そんな方もいらっしゃれば、うん、あと先週私自分のスマホの着信音が、うんうん、まあ、踏切ですよって言ったんですけど、はい、まあ、踏切の音いろいろとですね、JR だけじゃなくて私鉄なんかもちょっと違いますので、はい、そんな音だとか、あれの駆動音って言ってですね、うん、これはもう走りそのものの音ですね、
はい、
ここに来ると相当マニアックで例えば電車で言えばですね、はい、吊りかけ式っていう、一番簡単なそのなんていうんですかね、こう走り装置で、これ電車なんですけども、うん、もういかにも走ってるぞっていうような音が出るんですね、
はい、
あともう本当釧路根室地方だとそのディーゼルカー気動車、これやっぱりエンジン音が先ほどちょっと聞いていただいたように、はい、変化がしますので、これも非常に面白いっていうことですね、
はい、
あとですね、次がですね、ジョイント音を楽しむ方、
これも好きですね、
これ結構いるんですよね、
はい、
これ何かっていうとレールの継ぎ目をこう走ってって、はい、ダダダンダダダンとかですね、そういう音を楽しむという、
リズムが何とも言えないですね、
何とも言えないですね、でこれですね、私もまあ多分これは私も共感するところがあって、
はい、
で以前にですね、夕張鉄道、あ、南大夕張鉄道かな、
はい、
で三宿の客車があったんですね、三宿っていうか普通客車ってここら辺走ってる気動車もそうなんですけど、はい、二軸のボギー車って言って、
はい、
一番前の方に車輪っていうか車軸が2つあって、
はい、
で次後ろの方にも車軸が2つあるっていう、はい、パターンなんですけど、これもう1ずつ多くなって3軸ずつ前と後ろにある、これだと独特なリズムでこうジョイント音が、まあ、あるわけなんですね、
はい、
であとはですね SL 冬の出現号で以前に環球車っていう貨車みたいなのをこうつけてた時があって、はい、それは二軸なんですね、そうするとなんかこうタンタンとかってですね、
はい、
ちょっとこう変わったジョイント音が、出てくるので、まあ、こういったものを撮るだとかですね、あるいはですね車内放送ですね、うんうん
うん、はい、
でこれは先ほども私運転手さんの声をちょっと拾ったんですけど、
はい、
これは特急列車になるともっとちょっとこう長くなるわけですね、はい、停車駅だとか停車時間、はい、それから、車両の編成だとか、うん、あるいは今です、今はこの時期なので新型コロナウイルス対策がこうですよとかっていうですね、そういう、 こう長時間にわたって結構喋るんですね、
はい、
それからですね、あと今度機関車だけを狙ってるという方、電気機関車とかディーゼル機関車とか、やっぱ今機関車ってなかなかこの辺でも見なくなってきたので、うん、これも結構貴重なんですよね、
はい、
さあそれじゃあ機関車のですね、ここでじゃあ音をということで、で釧路の場合は、はい、新富士駅に、はい、釧路貨物駅っていうのがあって、うんうん、でここから帯広札幌、まあ、あるいはもう東京方面に、コンテナ列車が出てくるんですけども、ちょうどですね、この釧路貨物駅を出発する、DF200 っていう機関車に引かれたコンテナを、
はい、
録音ができましたので、ちょっとそれを聞いて、いただきたいと思います、はい、 ちょっと途中でですね、私は機関車の外前の方で構えてたんですけども、はい、やっぱりワンノッチ流しって言って最初ちょっと吹かして、はい、でちょっと惰性で行き、うん、でちょうど私のところのちょっと直前ぐらいでですね、はい、わーっと吹かしたのでむちゃくちゃ大きい音が出て、ちょっと音割れしたかもしれないですけども、で、やっぱりこの何ですかね、貨車を引っ張るこのジョイント音だとか、はい、それから車輪とレールがちょっとなんすか擦って、キーキーっていう音とかですね、こういうのがやっぱりたまらんわけですね。
さすがに腰がどっしりしてますね。
いやしてますね、重々しい感じだね、そしてここ今釧路根室地方を走ってる列車って、普通列車に限って言えば、ほとんど1両で、多くても2両、で特急は5両とか6両とかあるんですけども、やっぱり貨物列車って編成が長いので、それだけ録音が楽しめちゃうんですよね。だから貨物は結構狙い目なんですけど、今この釧路貨物駅を出発あるいは到着するのはもう往復2往復ぐらいしかなくて、ちょっとこの辺が大変なとこかなと思いますね。今のようにですね、一応こういう機関車を狙うパターンだとか、いろいろとあるんですけども、それでこの音鉄の方々たちで、必ずこれは持てた方がいいよっていうのをですね、この親切にこの片倉さんの音鉄の方
で、さすがですね、
書いてあるので、ちょっとそんなのをご紹介したいと思うんですよね。ですね、片倉さんの本ですと持ち物チェックリストっていうのがあってですね、まずこれは絶対忘れちゃいけないのが IC レコーダーです、これはもうもちろんこれがないとお話にならないんで、でこれはですね、片倉さんによるとメインとサブを両方持ってった方がいいぞと、いうことですね、やっぱり1台何かあった時に、これはここぞっていう時に壊れちゃったりしたらえらいことになりますんで、2台持ってった方がいいよと。それからあとマイクですね、でこれマイクはですね、その IC レコーダーにこうくっつける時もありますし、それから今 IC レコーダーのマイクも相当性能がいいので、この辺はそれぞれですね、それからあと電池バッテリー、これは必ず予備は持てた方がいいということですね、私 の IC レコーダーも電池2本で、充電もできるタイプなんですけど、必ずやっぱり電池は全く持ってった方がいいですね。それからあと記録メディアということで、これ例えば、SD カードだとか、そういうのを持ってった方がいいよと。それから風防つってですね、マイク外に出てるものです、 IC レコーダーですと風がこうビューッと吹くとすんごい音入ってくるんですよね、これ鈴木さんたちによくあることだと思うんですけども、でこれを必ずこう防ぐためのマイクカバーだとか、そんなのがあった方がいいですよということと、それから音鉄ノートっていうのが必要ですよと。でこれは例えば撮って列車の時間だとか、それからこういう列車を取って、場所もここですよとかっていう、そういうのをやっぱりメモしておいた方がいいよっていうことですね、それからとスポンジ、これはIC レコーダーを直置きするときあるんですね、その時にスポンジを下に引いてると、いいよと、タモリさんのですね、火曜日の深夜ですかやってるタモリクラブっていう番組で、鉄道に関する番組があって、そこで貸し切り列車の場合、その鉄道ファン の芸人というか芸能人の方が必ず大体やるのが床に耳つけるんですよね。
ほ
う。これで例えば京急の、なんですか、 VVBF インバーターですか、とかあと機動車の、その列車のエンジンを直接聞けるっていうので、耳をつけるんですよ床に、普通そんなこと
普通はできないです
けど、なかなか貸し切りだからできるんですけど、あれと同じですね、
確かに貴重ですね。
それをそのまんまIC レコーダーに任せて床に置いといたり、それから私もたまにやるんですけど、座席の上に、隣空いてたら座席の上に置いといたり、でも直接置いちゃうといろんな音拾っちゃうので、でそういうスポンジが必要ですよと。それから次がですね、タオルとかティッシュ、この辺はいろんな、いざという場合に使えるということで、それからあと時刻表ですね、これは必須ですね。 で片倉さんによるとですね、この時刻表っていうのも機材のこのいざという時こう下敷きになると、はい、スポンジを忘れてった時に時刻表の上にポンと置いておくとか、でただですね、私も最近天の邪鬼になって、いろんなサイトを、鉄道関係のサイトを見てると、
はい、
列車ダイヤを、あの列車ダイヤって時刻表をこう、はい、線にしたやつなんですけど、それがですね、完全に完コピしてるようなサイトがあるんですよ。例えば根室本線の、はいはい、ダイヤはこうだとかって、で列車ダイヤを見ることによって、うんうんうん、なんと何の列車がどこの駅ですれ違うだとか、あ、そうですね、あ、ここで臨時停車するんだとかって分かるわけなんですけど、
これは時刻表見て起こしたんでしょうか。
そうです、
うわ、
そうらしいです。
なるほど、はい、楽しそうですね。
これ楽しそうですよねでそれを、はい、すみません、 PDF ダウンロードさせていただいて、
はい、
で今私の携帯にはそれ入ってる
すごい。
でこれを見ると、大体ああこんな感じかみたいなような、分かっちゃうという、まあ、このやっぱり時刻表は、うん、まあ、列車ダイヤもそうなんですけど
大事ですね。
これは一番大事なんですよね、はい、まあ、こういうのが必要ですよということですね。まあ、こういったもう持ち物を持ってですね、ぜひ あちこちIC レコーダーでですね、まあ、ただ、ね、人の迷惑になっちゃいけないんですけど、撮っていただきたいと思います。はい、
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。